Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひとときいかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあね、今年になりましてから2回の放送ということになりましたね。
はい。
まあ今週は3連休もあって、お正月気分もそろそろ終わって仕事スタートの人も多かったと思うんですけど。
そうですね、はい。はい、私もそうですけど、なかなかね、もう忙しいんですが、
うん、
あれ休んだんだよね、みたいななってて、ちょっと全体的に遅い、トラブリー、いろいろあり。
そうですか。
そうなんですね、はい、はい、はい。
私なんかお正月ちょっとゆっくりまったりだったのかなと思いつつも、なんとなく忙しく、今週やっと3連休が終わってから、やっと自分の時間かなという感じもしますね。
はい、そうですか。うん、ちょっと、正月前後にも、
そうそう、なんかね、風が長引いちゃってね、まだなんとなく本調子というわけにはいかないんですけども、
なるほど、気をつけて。
でもね、仕事もそろそろね、スタートするとそうも言ってられないですもんね。
はい、大学も学生もいろいろと、気をつけてると思うんですけど、
そうですよね、はい、まあ、本当に風も流行ってますから
ね、
なんかインフルもね、やっぱり流行ってきた時期になってきましたから、
ね、気をつけましょう。
ぜひね、体調管理も気をつけていきたいと思いますが、
はい、そうしましょう。
じゃあね、今日もお楽しみください、
はい、
じゃあ今日の1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日もファンキーなナンバーでした。
そうなんですよね。だから外は寒いと、中が暑くしないとね、と思いました、はい、
よく運転しながら歌ってるでしょ。
歌ってますね、はい、いろいろと歌ってますよ。なんかミニ歌ってるし、ミニ動きもするし、隣の人私を見るとどう思うんでしょうか、わかりませんけど、
そうですね、はい、なんかクレイジーな人がいるなと思ってるかもしれない、
ね、もうどうせ外国の人なので目立つんだからどうでもいいかなみたいな思ったりもしますけど、
まあ、でも、こんなナンバー聞くと踊りたくなっちゃいますね。
そうですよね。だから、スティービーワンダーはもうとてもいいので、もうフォーエバーだから、もうそれはもう頼りたいですね。
そうですね、
はい、気分がダウンするとそういうのアップな聞けば、踊りも踊りたくなるし、いいじゃないですか、
はい、私もね、今年実はね、踊りというつながりなんですけども、年明け早々にちょっと傭病協会の主催で、中村翔子さんのご主人のビフラス先生の特別レッスンを受けてきたんですけど、
わすごい、
超緊張したんですけど、とってもいい時間を過ごすことができました。
いや、素晴らしいですね。はい、
もうね、足がね、体の半分まで来てるんじゃないかなっていうぐらい足が長くてね、
すごい
素敵な先生でしたが、やっぱりそういう今年のほら目標は自己啓発だから、
なるほど、
ちょっと頑張ってみようかなと思ってます。
頑張ってください。
理想と現実のね、
輝いてますよ、
はい、はい、思いました。ありがとうございます
、はい、
ということなんですが、今週末はね、1月の2週目というと、だいたい毎年センター試験の、
そうなんです、
時期になってきました
けど、なんですね、今年も今日と明日、
今日明日ということですが、
はい、はい、
大変でしょうね、
はい、大変ですよ。だからみんな頑張ってほしいです、とっても、はい、朝から夜まで頑張って集中して、その結果によって入試決まるので、はい、
やっぱり人生のね、その方向が変わってくるという人もいるじゃないですか、
はい、そうなんですよね、はい、
大変ですけどもね。兄も実際お手伝いも行くんでしょ。
うん、そうですね、大学も開催しますので、はい、そうします。
さあそうなるとですね、自分の実力はもちろんのことなんですけれども、実力だけではなく、ここまで来るともう神頼みという人も多いと思うんですよ。
そうなんですね、神ですか、
神様なんとかっていう感じ
ありますね、はい、思いますね、自分の中で、心の中で
思いますよね、
はい、
実際にもあるでしょ。
あります、あります、もちろん、
私なんかはやっぱり例えば玄関を出るときは右足からとかね。
あ、そんなあるんですか、知らなかった
ないですか。
ないです、はい。
ちなみにドイツとかはどうですか。
ドイツはそんな試験がないんですけども、やっぱり体調をまず気にして、
はい、
それからそうですね、とにかくちゃんと寝る、それからちゃんと食べ、で、あと自分の実力を知る、はい、知るというか信じるということですかね。
まあ、そうですよね、
はい、まあ、紙を頼むとなると、 そうですね、何かラッキーな何かがあればいいんですよね、
はい、そうそう、あのラッキーアイテムという、ね、いうものを持ってたりとかする人も多いと思うんですよ。
あります、あります。例えばなんか最近あの道端で見つかった1セントですか、
はいはい、
それはもうたまたま見つかったら、はい、あのラッキーなんですよね、
はい、
だからまあ今ユーロだからあのセントになってるんですけど、はい、日本だと1円でいいですよ、
はい、
でそれ誰かにもらったよりも見つかって、はい、あラッキーってがあってそれ大事に取っておく、
はい、
で私は日本のこと好きだからその5円のその前見つかったんですよね、
はい、
その5円玉をすごく大事にあの財布に入れてあるんです、
うん、ご縁があったんだねきっとね。
そうなんですよ、だから誰かを失ったのかかわいそうですけど、ご縁ですからね、あの返すようもないし、たまたま見つかりましたので大事に取ってますよ。
そうですか、はい、まあの四つ葉のクローバーなんかも、はいはいはい、探した時になんかとっても幸せな気分になりますよね、
はい、そうなんですよね。で四つ葉のクローバーというのはもうあの欧米の、ね、ナンバーワンのラッキーアイテムなんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、それは結構ね あのあれですよ、あの見つかるととてもラッキー、すごいふあの珍しいの で時々売ったりしますよね。
売ってます、あのパウチしてあって。あ、
ダメです。
ダメ、
自分で見つからないと意味なし、な、はい、だから割と厳しいです。
そうですか、
その辺が、はい、実はね十字架でもあるわけでしょ、だから十字架で、はいはい、あのまあ縁起物といいますかあの神様の守りという意味になるので、うん、うん、そうなんですよね。それでもあの裏の意味、まあ、昔の意味があったんですね、はい。
あとその他に何かありますか。
あのですね、お正月だとあのお正月、まあ、1年中もそうなんですけど、お正月だと特にドイツだとあの豚ですね、
豚ちゃん、
子豚です、
子豚ちゃん、
あの豚 をマッチパンだからそのちょっとお菓子を、
はい、
あのいっぱい売ってるんですけど、それを、はい、あの縁起物としてあの、はい、あげたりもらったりしますね。
子豚ちゃんをですか。
そうなんですよ
なんでなんで、すごく不思議
すごく不思議な顔されてました、
うんうんうん、
あのね実はねゲルマン民族 の、
はい、
あのそのオスの豚は、はい、まあ、イノシシなんですけど本当は、
はい、
はとても聖なるあの動物で、うん、とてもあのとても大事な動物で、神様のフライヤルを、まあうん、一番有名なあのそうですね、そのゲルマンの神話の中の神様の乗り物だったんですよ、うん、だからあのドイツだと豚があの栄えることとか、
はい、
あの金持ちになることとか、うん、とても縁起物なんですよ、であの強さもあるので、
はい、
であのそうですね、もちろん昔はあの豚が多いほどお金持ちですよね、
はい、
だからたくさんの食べ物もあるので、うん、その縁起物としてはまたあのローマ時代とかギリシャ時代とかではギリシャ人たちもそれを大事にしたんですが、まあそうですね、ことわざもいろいろ残ってるんですけど、
はい、
例えばユダヤ教とかモスリム教は逆に豚があのけなげと言いますか、あのあまり綺麗じゃないものなので、うん、あの良くないという、うん、あの意味もあるんですけども、まあドイツだとあのお正月とかラッキーとかの場合はまあ子豚ですね、
うん、
まず、
うん、
は
い、子豚なんですね、普通の豚じゃなくて子、
あの、うん、いやでもあの子豚ですね、はい、可愛いから、はい、多分と思います、はい、いや
子豚ちゃん見たらちょっと可愛いかもしれない、
はいはい、 あと1日なんですけど、はい、あの1月1日だと、煙突屋さんの見るとラッキー。
煙突ですか。
煙突を掃除する、
はい、
真っ黒の服を着る、
はい、
あの足場を背負い、
はい、
ぐるぐる回ったあの何ですか、金属 の、 あの、はい、大きなブラッシュを、
はい、
あと大きな真っ黒 の、 あの帽子をかぶった、
はい、
あの人があの煙突の掃除屋さんがいるんですけど、
はい、
彼が見ると見かけると超ラッキー。
日本にはいないかもね。
あの煙突ないですもんね。
そうですね。
なぜかというと、うん、昔はやっぱり火事が怖いので、うん、その煙突きれいだと火事があの起こりにくいから、うん、あの縁起物だっていうことだって、はい、
じゃあその人に会ったら、あ、私はラッキーって。
ラッキー、はい、そうそう。
あ、そう。
どっかで見かけたらあのラッキー。
へえ、はい、そういう人って結構いるもんなんですか、
うん、あ、います。どんどんになくなってると言いますか、あのなんかあの煙突 の、 あの石炭とかを使わないで、
うん、
あのそうですね、あんまりそういうあの暖房の仕方がなくなってるので、あの今度はガスとかあのそんなあの煙突使わないことが多いので、まあ昔のことだから、うん、昔の家だと、うん、まあ、あの例えば滝とか使う人は、
はい、
そういう時も煙突あるでしょ、それをきれいにする人だから、はい、あのラッキーなんですよね。
それはラッキーなんだ。
めちゃくちゃラッキーですよ。
すごいな、はい、あまり聞いたことがない、はい、そういうとこでもありましたけども、
はい、そうですね。あと馬ですね。 馬のね、実は馬ではなく馬のひずめ、
なんていうの、U の字、U の形
した、うん、そうなんですね、定鉄型って言うんですけど、
ひずめみたいな、
そうです、そうです、うん、ひずめはラッキーです。
あれがラッキーですか。
そうなんです。で実はですね、あの昔はそのあの馬が普通の乗り物で、うん、あのみんなこれを使ってあの旅するわけなんですけど、うん、その馬の足をあの防ぐために、まあ、守るために、うん、あのやるもので、うん、
はい、
でそれをたまに落ちるんですよね。でそれを見つかった人はラッキーだということですね、と言われてます。
じゃあ重さも落とす場合があるんだね。
そうなんですね。でそこであのそうですね、とてもあのよくあのそうですね、あのラッキーでと思われて、あげたりとか、あの試験前それこそあの、
あ、そうなんだ。
そうなんですね。それはラッキーだよとか、守りなんですね。守りのことです。あと馬はやっぱり素敵です。あの、うん、丈夫で、
はいはい、
強さもあるし速さもあるし、うん、頭もいいし、あのたくさん馬、またオーナー、あの馬オーナーだったら、うん、やっぱり素晴らしい人だし、もう貸しながらのね、なのでヨーロッパだと馬が縁起物だから、その馬の足の形、あのその靴ですね、蹄鉄、はい、まあ、ひずめですか、うん、がラッキーなんですよね。
おー、いろいろあるものなんですね。
ありますね。はい。
でも食べ物も結構あるでしょ。
食べ物ですね。あ、いや、あの食べ物は、あ、そうですね、あの日本だとまずおせちですよね。
まあ、おせちだとね、縁起物と言われていますから、
うん、
黒豆は魔除けとかね。あと、まあ、
そうなんだ、
紅白は普通縁起物だと思いますけど。
黒豆は魔除けですか。
魔除けですね。黒の魔除けとされていますし、
なるほど。
あとほら、あのレンコンなんていうのはほら、いっぱい穴があるから将来の見通しが効くなんていうものでね、必ずあのお重の中に入ってるおせちは縁起物としてお正月食べますけども。
そうですよね。
でもほら、あのスコットランドでも最近バタークッキーとかっていうじゃないですか。
そうそうそう、これはあの友達のスコットランド人がいるので、
うん、
あの年越すと12時の夜中に、うん、あのおみそかは1日になるときに、その時に隣の人の家に行きます、うん、そこであの石炭の持って、うん、それからあのちょっとしたあのスコッチウイスキーと、
はい、
それからあのバタークッキーというを持っていくんですけど、
はい、
それをあのだからこれからの1年も石炭は暖房、暖かく過ごせるように、
はいはいはいはい、
であの飲み物あるように、
うん、
ウイスキー、
うん、
で食べ物いつまでもあるようにバタークッキーを持っていくそうですよ、
うん、
でそうするとやっぱり1年の一番基本の人間が、まあ、スコットランドは寒い国なので、
うん、
あの必要なものが揃えるためにお願いして、うん、隣近所の人にあげるんですね、お互いに、はい、夜中にやりますよ。だそうです。
すごいですね。
はい、とても素敵だと思いましたけど、
まあでもね、いろんな国によってラッキーアイテムが違うようですけど、
そうなん
ですね、みんな全て祈りがこう入ってるのかなっていう感じがしますね。
そうなんですね。はい、はい、
じゃあ続いて1曲いきましょう。
はい、
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that?
Aha! さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは試験にラッキーアイテムか何かありますか？
ラッキーアイテムね、お守りとかそのくらいかな、
う
ん、
そうですね、どうしますか？
お守りを一応肌身離さず持っているとかね。
え、何？
肌身。
肌身というと？
体のね、一部分にこうつけて。
つけるんですか？
そう、ポケットに入れるとかね。
ああ、
そのお守りを自分のね、あのペンケースの脇に置いとくとかね、 ありますけどね、は
あ、なるほどね、チアリーナも守り、あの試験のたくさん受けてきたんでしょ。
試験もね、かつてはありましたけどもね、やっぱり緊張するもんですよね。
そうですよね、はい、
あとほら試験の日にはカツ丼を食べるとかね。
あ、出た
出た、
このカツ丼。
勝負に勝つ、
勝負に勝つ。エビでしょ。どこで集中できます
か。すごいヘビなんですよ。そう思うんですけど、
わ、すごいと思います。
なんとなくうちの母はカツ丼作ってましたね。
あ、本当ですか。
はい、
食べれましたか。
ちょっとヘビでした。今から思うと、
いや、面白いですね、
うん、ちなみにアンナどうですか。
そうですね、ドイツはそもそもあの、まあ、私ドイツ生まれ育って小中学校がないので、小学校とあの中高はセットで受けるんですけど、
はい、
試験はあのまず入学試験がないですね。
入学試験がない
ないです。で私たちは高校卒業、まあ、ギムナジウムって言うんですけど、うん、その卒業結果によって、うん、まあ、卒業試験なんですね、うん、これ非常にあの大きな試験なんですけど、はい、卒業試験の結果によってあの希望の学問とか、うん、希望の大学に入れるわけですね。これはだから例えば、まあ、何点、100点と考えますと、はい、100点だったらもうどこでも医学の席があるんです、
うん、
入学できます。めったに起こらないことなので、はい、 だから結構高校の卒業は、そうですね、19歳にやるんですけど、
はい、
それは、夏やります、はい、だからドイツは秋入学で、そのまた資格試験だから、その何ですか、その高校大学入試と割のある試験は春先やりますね、5月6月。それもだから2時間とかじゃなくて午前中、
おー、バッチリですね。
3日4日とか。
すごいね。
私はもうなんか、あと、推薦されますね。だから、まあ、この子が国語を選ぶんですけど、何を試験するか選ぶんですけど、この子は、多分、80点前後でしょう、という先生が推薦するんですけど、それを大きく上回るか下回るとなると、高等試験を受けないといかない。だから私たちはそのマーク式じゃなくて、もう私は国語、まあ、ドイツ語の場合、トーマスマンの、まあ、ドイツ文学者のトーマスマンの随、短編を読んで論じましたね。
おお、すごい。
だから朝から昼までひたすらもう書きまくりました。多分15枚提出ですね。
すごいですね。
だから先生たちはそれはもう1枚ずつ1人ずつ読んで、訂正します、
ね、そういうことですよね。全員の文を読まなければいけない。な
だからこの試験のことは日本に来て、そのマーク式は私どうなってるんだ分かりませんでした。
どちらにっていう感じも、
あ、全然ありえない
ですね。
もうここから完全にアクティブにプロデュースしないといかないので、
そうですよね、
大変なんですよね。
どちらかというと日本は入学試験が厳しい。
そうですね、はい、
入ればなんとなく頑張ればそれなりに卒業ができる、という感じが私はありますけれども、
そうですね、ヨーロッパは全く逆ですね、はい、
そうです。
だからもう入学本当に法学とか、医学とか本当に席が限ってる、学部以外は普通に入れて、まあ、そこそこ普通に入れて、それで卒業はまあ今は学士だからまず論文書くでしょ、で高等試験あるでしょ、でそれまた修士行くと、まあ、さらにもっとすごいもの、私の修士論文は120枚ですからね。
すごいです。
わあ、大変でしたよ。1年かかりました。
すごい。兄は見る目がまた変わってしまいました
そんな、
はい、
文化の違いというのは教育の違いもあるんですね。
そうですよね、
はい
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょうか。
はい、はい、また来ました。1月第31回新潟ジャストリート、
はい、
Yes、 2018年の1月20日土曜日です、はい、来週の
来週だ、ね、
ですね、はい、でそのジャズストリートなんですけども、中央区、ほとんど中央区なんですけど、
はい、
あちこちにジャズのイベントが、開催されます。私実はですね、ジャズストリートも好きなんですけど、そのロケーションも好きなんですよ ね、
はい、いいですね。
だから普通に入れない、
はい、
ジャズ喫茶やらコーヒーショップやら、なかなか行けないところも行けるので、なかなかいいと思いますね、
はい、
で、私のおすすめなんですけど、カフェ英月堂があるんですけども、
はい、
そこに、そうですね、夕方の7時が村上ボッサークラブという、あるんです、
はい、
そこは、佐久間純平さんと、ギターとボーカリストでポルトガル語でボサノバを歌うんですけど、そこで2人の、パーカッションにドラマと、そう、佐藤さんのドラマと、ベースの最近アップライトもやりだした東さんの3人、組なんですけど、かなり癒されます。
いいですね。
少しアマチュアなんですけど、すごくいいです。その直後同じ場所なんですけど、
はい、
フォッサーマーガナー from 東京なんだけど、実はこれは清水キワ子、ニーツ出身の方が、
はい、
ピアノ、と歌ったり、2人で、やっていくので、すごくおすすめなんですよね。ボーカルとピアノとパーカッションもあるので、
はい、
真面目より楽しいっていう。
いいですね。
いいです。すっごくおすすめです。
エゲストは広さもそんなに広くないので、
そうですね。
とてもなんかね、一体感があっていいんですよね。
はい。あともう一つ私気に入ったのは、近年になってますね。はい、なので、
はい、
ちょっと面白いなと思いました、
は
い、
私はね、場所的にはね、コーヒーショップ器さん好きです、
はいはい、
雰囲気がとっても好きです。
あ、なるほどね、
はい、
はーはー、
普段はね、美味しいコーヒーを出してくださるところなんですけど、やっぱりちょっとこう夜の雰囲気もね、
そうですね、
いいかなと思います。
すごいですね、素晴らしい。
来週ね、もう朝から、夜の23時までやってます。
はい、あちこち行けますので、まあ、ワンデーパスもあるので、ドリンク付きで、1箇所だとワンドリンク付きで500円なんですけど、ワンデーフリーパスだと1000円で、各会場に手に入りますので、とてもいいと思います。ちなみに中学生以下は無料になっております。
はい、ぜひお出かけになってみてください。
ジャリーナの
おしゃべり
ブランチ、
という ということで、センター試験の受験生の皆さん、ラッキーアイテム持ってお祈りして、あとは自分の力を信じるしかない。
そうですね、頑張ってほしい。とても、きっとうまくいきますよ。もう
大丈夫、大丈夫
ですね。
今まで頑張ったのがね、はい、パッとこう花開く時ですから、
はい、
悔いのないように、
はい、思い切って
どっちかなじゃなくてね、
はい、
反省します、本当に、
はいはい、
でも本当にね、今日明日あると思いますから、あの交通機関と、あと時間に余裕を持って行動していただきたいと思います。そうなんですね。
はい、
ぜひ頑張ってください。
頑張ってください、
はい、ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。